それでは、これからは火曜日の夜は、こちらの方に来て、昼間は私は来るんですけども、夕方から夜にかけては近くに住むようになった関本さんにもお世話になったりして、山にこの間、登ろうとして暗くなるともうちょっと滑ったらもうどうしても今日はね蚊がいっぱい、ビーチや街並みでは到底想像できないほど蚊が集団に寄ってくるんですね。その上で雨が降った、たくさん雨が降ったあたりで、泥はいっぱいついてるし、まあ、湿気もあったりすると本当にもうどうしようもない、そういうことで、夜はもう登れないということが分かったので、こちらに来てからということにしています。まあ何らかの都合で場合によってはデイサービスがないとかですね、こちらで都合が悪いことがあると前のように家で暗くならんうちに帰ってということもありますけども、まあ、私の妻にとっても違った環境の中で少しでもそういうふうにまた別の交流もあると、そう心のあるいは脳の働きのよりプラスにつながるということが分かっているので、そのようにしています。以前はこのコロナ前はここに、まあ、10年近くがいつも集まっておったわけですね。コロナによっていろんなことができなくなってしまって、ここで夜に来るのは本当にもうコロナ以来ですね。はい、それで今日のところはですね、詩編の中の37編、この前のところはマタイの福音書に引用されているということで、リュウシスがですね、貧しい人は地を受け継ぐ。ところが新約聖書のマタイでは柔和な人は地を受け継ぐということ、それはヘブライ語をギリシャ語に訳したときに、柔和というのを意味するプライウスという言葉を使ったためにギリシャ語を訳ではですね、柔和なという意味なので、柔和な人は幸いだ、長血と。ところが、なぜギリシャ語に訳した人を柔和と訳したかと。本来は圧迫されたアナウィームというヘブライ語ですけれども、アナウという動詞の複数形にあたることですね。まあ、一般の動詞では複数形はない、名詞にしかないんですけども、元の言葉、アナを圧迫する。それから、まあ、ここに、名詞化されて使って、それが複数形が、イームがつくのが複数形ですね。アブっていうのを父親、アビームって言ったら、複数の父たち、お父さんたちということになるわけですが、そういうことで、アナウィームってよく出てくる言葉です。この圧迫された人。それは苦しむ人であり、また貧しい人も全部含むわけですね。貧しくなくても圧迫されている人。豊かでも、例えば日本でも子供たちでも圧迫されて自ら命を絶つと。それに何らかの形で組織や権力に圧迫されて耐えられなくなっていった人だと。森かけ、例の、森友学園関係でですね、嘘をかけと。そのために調子がいっぱいたくさんの人生が出てきてですね、そのためにもう夜も非常に遅くまで必死になって嘘を取り繕うための作業、それでとうとう自殺してしまったという一言ぐらいですね。経済的に豊かであって地位もしっかりした地位もあってもなおかつですね、圧迫されると死に至るということは昔からこれでもあるわけです。そういう意味で貧しい人が手をつくとか柔和な人が手をつくと、本当の柔和というと、まるっきり違うですね。圧迫された関係なく柔和っていうのは、日本語のイメージでは、怒ったり、激しい言葉を使わないっていう感じですよね。まあ、きついことは激しい言葉を使わない。まあ、私は柔和なとかいうことが非常に違ったような感じがするわけです。まあ、この時にとして、非常に激しい言葉、強い言葉を使ったり、父親譲り、たわけですけども、柔和な というのは、まあ、私はの、シェイクアウトとも対照的な感じを受けるぐらいです。優しい、物穏やかな、激しいことが起こったりしない、そういう徳目のある、徳のある人を言ってるのは本来なかったわけですね。ちょっと詳しい教会ではマタイのところでもですね、そのように元の原点は圧迫された人、苦しむ人ということだからという意味で、前から言ってますように、この新しく言った聖書教会共同訳ですね、聖書教会共同訳では、これはずっと以前から続いていたそういったことを直して、ここのところですね、何という訳にしているかというと、前に紹介しましたが、苦しむ人が血を受け継ぐ、圧迫されたり貧しかったりですね、生まれがさまざまな重い障害を持っていたり、そういうことで苦しむ人っていうのは、貧富に関わらず、地域に関わらず、豊かである地位がただ関係なく、いくらでもおるわけです。約一つで大きく違ってしまう。ということですね。今、とにかくそういうことが大事だから。で、地を受け継ぐっていうのは、貧しい人が地を継ぐところが全部取られてしまう。資産家がみんな取ってしまう。権力者がですね、沖縄にしてもですね、本来独立したものであったけれども、日本の権力あるものを武力を持って脅して、それで薩摩藩のものだと。権力が葬儀に気を奪い取ったわけですね。いわゆるアイヌ人という人がずっと中部地方まで、近畿地方の一部までおったのに、それを権力、武力を持って追い出して殺して、そしていわゆる大和民族っていうものが、この本土、北海道まで奪い取った。で、自由にですね、あの北海道の原生林に熊笹が生い茂ったところ、よくまあ生活できていたと思いますけども、三文の見る。そういうところを出して集めてですね、しやすいようにアイデアを取り込めて、でも激減してしまったんです。まあ、そういうふうに、さまざまな、この、権力でもって、奪い取るのあって、そういう貧しい人が受け継いでいくということは現実にもありえなかったことです。本来はその苦しむ人が帰って、地っていうのは、旧約聖書で言うと地っていうのはパレスチナの地、イスラエルの地。そういうふうに伝えられるけど、あれは神の国のシンボルとして言われたわけですね。だから現代においては圧迫された苦しむ人、悲しむ人も、そこで神を仰ぐときにはですね、神の国を受け継いでいくんだ。ほんなら、そういうメッセージが称えられている。だから、そのままでは、あの人優しいな、優しい庭だから、あ、なんか超受け継ぐんやと。そんな風に受け取ったら、まるで何のことかわからないですよね。優しい人を土地どうも増やすことも見たことがない。財産、土地を増やすって、不動産を増やす人は、非常に、そういう方面で才能をたけた人ですね。巧みに、不動産の売買で利益をすると。安く買って、あるいは、整理系の役人からこの土地新幹線が回ると。そうしたら安を買っといたらバーンと田中家なんかそういうことで莫大な金をせしめて、そして権力を使用にも上り詰めたということで昔から有名だったわけです。そういうことでですね、特に一語一句が大事だから、この前の重なって言えたんですけども、まあ、今日のところも重ねてくるので、ちょっと触れたわけです。11節から苦しむ人が本来血を受け継ぐ、神の国を継いでいくと。そしてここからあとですね、主に従う人っていうのは、これをまた繰り返したことですけども、この新共同訳だけがサッディーク正義っていう本来の意味、正しいという意味をこのようにしてしまったわけです。ですからこのことも聖書教会こういう訳では従来の訳に変えたわけですね。正しきもの。そうですね。これ以前からそうだったんです。で、この前も言いましたけれども、英語訳も圧倒的にこれはもう、ライテスっていう言葉を使っていることなんです。正しいということですね。そういうことでですね、この主に従うっていうのは、正しき人。で、こういうふうに主に従うっていうのは、 George Follow the Law で、そんな本訳したの一つもないわけです。何十種、40種類以上もあったんですね。英語訳でも、他の外国もそうです。から、数百膨大な数あるけど、誰も訳さない。学者はみんなこの言語を研究して、むしろ訳した。ただの一つもないような訳に、これを教材の人は得意な、だから自分が訳した人は非常に、この訳に斬新だっていうことを、どんな気持ちでこういうふうにしたのかわかりませんが。そうっていうのも、これは、読むだ悪に、悪ということなんですね。だからこの点も、ザ・ウィッキド。ほとんど全ての役はザ・ウィッキド、邪悪な悪というようですね。で、それが主を逆らうという、主に逆らうから悪だというのも、意味の強さがですね、変わってくるわけですね。で、正しき人、悪に、はっきり分かれてる。どういうことかというと、みんな罪人、信者なもんだけど、神に立ち返ることによって正しい、これが義とされるという。自分が生まれつき正しいとか、そんなことはあるはずがない。心の中で不正とか弱いとか、神様の愛の道に反するようなことを一つも思ったりしてない人は誰一人いるはずがないので、そんでみんなですね、神の目に照らせば、悪しき人になる。神様に立ち返ることによって、正しいものと、正しくないのに正しいものと認めてくださる。認知するっていうことは、いろんな、あれですの生活に全部に関わってるんですね。認知の障害っていうか、いつもの病気の人だけという気持ちが、普通ですけども。ところがですね、人間はですね、本来自分の罪に対して認知ができないわけです。何が正しいか、今の戦争でもそうですね。戦争でもはやな、数十万も死んでるわけです。大怪我して、その怪我にしたら、それを何倍もなる。その悲惨さ人を、たった一人殺してもいかんのに、そんな多くの人手当たりたいに、本来敵でも何でもない人に殺せよことは、本当に悪だ。そういう認知ができない人が戦争やってるということ。だから認知の障害っていうのは誰でも持ってるんですね。で、自分は認知の障害なんもないなんて。罪ということの認識ができていない人はもう、日本人の場合だったら罪を全く、神様があって、それに比べ、その神様の示した道に歩めないからこそ、本当に罪だと思う。それを認知ができないってこと。ある意味みんな認知障害を持っているわけです。そういう言葉っていうものはですね、固定した観念で持ったらいけないことで、誰でもそうなんですね。それみんな息を吐かれてる。これも大きな問題だ。さっきのように。神様の目から見たら、自分のために働く、死んだようなこと。そのぐらい変わってくるわけですので、自分中心は全て罪だって。何かを、するかしないか。自分の気持ちで話してどう思われる、こうしてどう思われるとかってしないとしたら、これは全く自分中心で、神様から見てどうかっていうことの、それを認知を認めよう、違うとする気持ちがないと、そういうことだけど、神様を知らないと全部それであるわけですね。進学にしても、友達付き合いにしても、スマホをどう使うかにしても、みんな自分中心、こうしたら喜ばれる、こうしたら始められない、こうしたらどう。それぐらいですね、霊的なことに関しては、みんな認知障害を持っているということになるわけです。で、キリスト者は、それを少しでも、聖なる霊を受けてできるようになったんだけど、うっかりすると、また自分中心に帰るということです。で、ここのところは全部ですね、悪人は剣を抜いて弓吹き絞り、苦しむ人、貧しい人、倒すぞ。けれども、この十法です。その剣は自分の胸を貫く。 これは、あの、イエス様のことは、ペテロが剣を持ってですね、抜いて、切りかかろうとしたら、剣を収めなさいと。つり、剣を取る者は剣によって滅ぶんだからと。ということなんですね、このところ。まぁ、あ、ちょっと読んだだけで、あの、有名なイエス様の言葉と同じだとは、気がつかないぐらいですけども、悪人は、剣を抜いて、弓引き絞る武器ですね。苦しむ人を弱い者を帰って殺そうとする。まっすぐに歩む人を、このみんな殺そうとする。ところがその距離を帰って自分に潰す。剣を持ってする者は剣によって滅ぶっていう、あのイエス様のことはすでにこんなところに入っているわけです。これはもう歴史の中でみんなそうです。だから今も、ロシアが進めた。プーチンという人間も絶えず心の中では不安を抱えているわけです。国民の中で相当数反対者がおると。どんどんロシアが逃げ出している。いやいやながら従っている。で、まあ、非常な権力欲があり、そして、嘘でも何でも平気で言うような北朝鮮のトップと前を警戒しとったのに、自分の方が兵が足りないとのことでです。北朝鮮とも組み合う。やろうとしているわけです。ああいう先制軍人で一方で態度を取れている。ソ連、ロシアの歴史で最もたくさんの人を同僚であってもついて殺したのが先制軍人のスターリンだったわけですね。態度を取れていた。また非常に一生懸命やった同僚であっても暗殺をし、ついつい消していったと。だから、剣を持ってする者はですね、で自分の妻までがスターリンの場合は、自らピストリ自殺してしまったわけです。でそれがスターリンはすごいショックで、身内からも自分に反撃するのができた。自分で協力するはずの妻が自分に向いて矢をつけたって、まあ。そういう事実もですね、剣を取ってやる者は自分にも非常に鋭い剣が返ってくる。この鉄則なんですね。だから、日本やヨーロッパの多くの人が、ゼレンスキーは正義の立場、侵略権をやっつけてるんだって、簡単にそんな思ったらいけないわけですね。わざわざ、ヨーロッパ各国、日本の首脳が集まったところに飛行機で行って、平和の道を何とかしてほしいと。少しでもその点で自分たちも、引けるところを引いて、その間ロシアにも引けるところを引いてもらって、なすぐにでも、自分の国もロシアの国の人が少なくても少なく死んだりすることはないように、多くの国にどうか一緒に共同に当たってくれと。そういうふうに必死に願いに来るんだとわかるけど、来たらそうそう、武器の援助はどれだけするのかと。そういうことでですね、ヨーロッパにもヘイヘイと、ハイハイと。まあ、そんなふうなことを本当にいいのかと。それによってますますたくさん死に伝わるわけですね。ですから、そういうふうに、国を守るとか言うけれども、どれだけ守ってるか、たくさんの犠牲者ができて、これもいろんなところ、アフリカでもいろんな国で、食物が足りなくなって死んでいく人ができる。そしてまた中国、北朝鮮もますます武力をどんどん増強させて、アメリカも増強する、日本も増強する。ますます危険にしているわけです。プーチンがああいうふうにやり方悪いと前からやってたから、それもはっきりしてること。でもイエス様はどう言ったかと。あの、一言は、まるで、まるでこの、当てはまらないことをイエス様が言ったように、ほとんど思われているわけですね。悪に対するに、悪をもってするな。あなた方は、目に対しては目を、歯に対しては歯がやられた歯を掘ると、やりたいと言われてきたけども、全く違う。悪に対しては悪を持って抵抗するなと。要するに相手を殺すからといって、こっちも殺し合う。ダメや。これは滅びの道だ。言われたわけですね。まし、今両方が滅びて、世界までたくさんの滅びに巻き込む力があるわけです。 悪に対するに、相手がこうして人を殺す、こっちも殺してやると。その方法であったら、ますます悪くなる。イエス様に2000年前からはっきり言っておる。そういうことですね。このところですね、悪をすれば自分に移り去っていく。あるいはゼレンスキーもですね、まあ、コメディアンだったんですけども、それで、まあ、非常に巧みなやり方で、前からやってる人も汚職だったなんかで、そして大統領になったわけです。まあ、アメリカのレーガンも、もともとは映画俳優だって、大統領になった人ですけども、まあ、急速に地位が発展してから、自分が、そういうふうに非常に能力があるとか、何でもできるんやと、過信してるかもしれないけども、まあ、ヨーロッパに行くの国からも、いくら武器によっても感謝してないじゃないかと。当たり前のように言ってるというようなことですね。いろいろ批判も出たりするんですが、そういうところも問題になるんですね。ヨーロッパや日本やアメリカの巨大な武器を持って反撃しようって、もことも必死になってやってる。ますます地味人が増えているわけです。一般のマスコミ論調でも、このような政治的な論調で人を掲載しないわけです。それで、この次のところ、16節。主に従う、正しき人が持っているものをわずかでも、権力者、悪人の富に勝る。正しい、神様によって正しいと認めるし、新約聖書から言えばそうですね。持っているものをわずかって何持ってるか。これは、まあ、日本であれば、まず家を持ってるとか、あるいは家族がおるとか、食べ物を毎日持ってる。生活ができない人でも生活保護なりを受けてる。福祉のあれで支えられてる。そういう、まあ、資金力や食料がみんな持ってる。そういうもので十分満足できる。というように、普通目に見えるもので簡単に言いますけども、周りの自然を見て、それは本当に神様の素晴らしい技術だ。私たちの美的な、あるいは全能のメッセージだ。毎日変わるわけですよね、言われるものも。その指示を毎日与えて持っていると同じですね。道端の小さな葉っぱでも、花でも、木でも、何でも、それを本当に見つめたら、肌の、木肌の、樹木の肌の状態でみんな違うわけです、葉っぱも。そこに神様の愛と力、全能が込められているんだと思っている。そういう見る目を持っている。というふうになることができる。イエス様につながっていた。そういうものをですね、毎日の空を見て、風が吹くのを見て、あるいは今だったら金星や木星が素晴らしい光である。そうでなくても夜空の星。そこに神様の強いメッセージを日々持っていたら、これは貧しい人でわずかのように見えるけども、これはですね、金持ちの大きな富に勝る。金持ちの大きな富っていうのは必ず虫が食うので、いっぱい寄ってくる。不正なもの寄ってくる。そういった不正なものにいっぱい寄ってきてですね、時にバーンと破裂するんですね。今のジャニーズ問題もそうですね。年に1000億も。初めて今回聞いて、ジャニーズに全く知らなかったのが、あそこに出てる、NHK のなんとか朝の番組で出てるの、ちらっと、家である奥さん向けの番組なんとかで、その、男の人が出たのは見たことあるけど、堀川全然知らないですね。ところが有名だとする、日本のトップ企業のやつがいっぱいコマーシャルとかっていうのは、ゾロゾロとのジャニーズ出身だと。それが実にまあ、汚らしいというかですね、そういうような、性的な盗作みたいなことから、みんなが企業も何かを何も言わんとこに引っ張り込まれた。でも今回初めてそういうことをして、まあ、統一教会と見たところ、今回のジャニーズ問題のイギリスの外国の法則から言われて、初めてやってみようと。みんなしてた。マスコミ、 関係やら、そういうエンターテインメント関係のみんな知って当たり前知ってたはずだ。みんな隠しようやらん。統一教会が悪いことはみんな知ってたはずなんです。で、卑劣なことをする嘘つきだ。ところがみんな黙っとって、あのさ、安倍首相をピストルで、自然物で、それからやっと、そんだけですね、不思議もの、汚いし、良くないものに巻き込まれるんだっていうことを、今回の2つの事件に非常に、改めて、私は後者の、まったジャニーさん、本当、そんな存在すらしなかったから、驚いたわけです。だからそんなに、年間、そういうように、ちょっと出たコマーシャルだけで副音声機能に何千万ももらうとかですね、高校生に出たわけです。だから1000億もある。何も作ってないんですよ。娯楽遊びに出るだけ。農業や漁業や林業の人に、一生懸命何かを作ってるんじゃないの。だけど、何かがあるとパチンと裂けるわけですね。権力とかいっぱい富や権力も取って。そういうふうに、ここは法則を言ってるということですね。戦前の日本の権力者、天皇から、軍人から、もう弾圧して徹底して従わせた。けれども、1945年8月15日にとって、それを勝ちに避けたわけです。要するに、おびただしい犠牲もあってですね。だから、剣を持ってですね、中国人の毎日で毎日でいっぱい殺していった。アジアの人、フィリピンの人もたくさん巻き添えになって、100万人もフィリピンに死んだって言われて。フィリピンの人はほとんど学校教育も、原爆でどないなったら原爆で何万人死んだ、そればっかりってですね。なぜそういうこと自体になったのか、途中でどんなことをしたのかは、ほとんど知らないですね。そういうふうに、剣を持ってしたら自分やに胸を貫くっていうことは、歴史の中で知ればするほど恐ろしいほど鉄則なんですね。これは個人によっても誰かをいじめたやつと何かのどっかで自分の胸に刺さってくる。で、逆に、神様がイエス様を信じて何かを人知れずでも人知れても関わらず本当にその人のためってやる心で生きていくとどっか不思議なとこから助ける、これ思いがけない方ということで心の平安が与えられる、小さなことで平安が与えられる、そういうふうにこの世っていうのはもう揺るがない法則があるということなんですね。この点では、もう私、ああいうタイプの人は勝浦義明さんに首から下全部動かなくても、30年以上も、私もしばしば彼のところ行ってたから、よくこれであのように、笑顔をして話できるなぁと行くたびに、こちらが絶えず励まされてきたとかあります。まあ身近だから、カトラさんはですね、なるほど、我々と、まあ、仲間であったから、よく思いますが、会うこともできなくても、もちろん現状者、その他のいろんな方々、実際におるわけですよね。主によって義とされた人が、もっとわずかなように見えても、もう大きな富になさる。大体ですね、この世の中、至るところで農地が潰されて、家が、都会も田舎も空き家で何百万という空き家ができて、私の近くの田園地帯、私が子供の時から何十年間もどーっと良い田んぼで米ができたの、次々と最近になって埋め立てられてしまっている。みんな若い赤ちゃんだと。彼ら家の実家は全部あるわけです。それにみんな同じ県内にあってもそれを捨てて、わざわざ土地を大金出してローンで買ったんですよ。何千万と。一方が離婚したり、なんかとかあると、他人の状態に起きるとして、一方のわけですね。でもそれも考えているのは何かというと、与えられた小さきものに満足しないと、経済成長、経済成長ということで、お金ができたらこれだけ豊かなものが楽しめる。これで豊かな人生もある。そういう宣伝に乗じて、企業の巧みな宣伝を受け、そして農業や銀業や漁業やつまらないものだと。貧しくなるんだ。何立派な会社がお金もらっていい車に乗ってた。家に住んで。そう言われて、みるみる大きなもの、大きなものと、それがみんなその都会に出て、で、都会に出て、悪がいっぱいあると。で、機械の一部のようなことをされて。要するに何かというと、小さなものに満たされないで、 お金持ちもと大きな家だの、お金だの、どこでも好きなとこへ旅行に行けるとか、そういう目がされて、ずっとですね、1000年、2000年と、お米っていうのは本当に日本で、時に合ってるから原作障害もなく、ずっと作れる貴重な植物が出る。しかも玄米とかだったら、栄養たっぷりなんですよね。だからそういう間近の満足できる心があったら、次々とそういう伝統的な産業を捨てて、わざわざ遠いですね、何千キロ、万キロを超えたようなアメリカ小麦から、その国から遠い国の小麦を買わなくても、いけるわけですよね。だから元はというか、この、与えられた小さな満足できない心が、より経済成長、経済成長というか、一番いい可能性を得る。だから、新しい家はこれだけだった。経済が潤っている証拠だなんて、まるでいいことばかりのように言ってますよね。ついつい良い玉を埋められて、ほぼ永久的にも使えなくなるわけですよね。その、これだと、手放しのいいことばかり言うけど、それはどういう背景を持っているかは言わないと。ということで、今日のところですね。ご自分の本当の信じや、こういった世界に逆らうものを腕を力なくすると。正しくもの感じとされるたものに対して支えてくださるところ、今も本当だと思います。思いますよね。本当です、ね。18節。ここでまた、これも以前から言っていることですが、無垢な人、生涯、支えてくださると言ってもですね、一体誰が、誰かを指して、あの人無垢な人だなって言うだろうか。私まで70何年間も行ってきて、誰かあの人無垢な人だなとか、無垢だという文をただの一回も使ったことないんです。ほとんどの人とはそうじゃないですかね。どうしてこのように誰も使わないような言葉を使うのか、以前から不思議だったわけです。これも訳した人の特殊な言葉の感性だと思います。で、これ本来ですね、全くターミームということで、従来、コンプリートとかサウンドとかいうふうに訳した、全く、旧約聖書的に全くという。これはどこが全く完全というか、神様に従おうとする心。だから、ヨブは全く人だった。人最初から書いてある。絶えず罪のことを思って、子供たちが罪を犯してるんじゃないかと思って、そのことのために絶えず祈り、そういうことで、経験な生活を送っていたということがあります。現代の私たちは本来全く、初めから全く完全なことはあり得るはずがない、当たり前ですけれども、もうこれもですね、神様に不完全なことになるのは罪、自分中心に。それを許していただいた、清めていただいたみんな、それなりにある意味で全く人になる。キリストに習った人になる。そういう人を主は知って見守ってくださると。主によって清められた人の生涯を主は知っていただく。そしたら私たち誰も近くに感じるようになる。意味はそういうことですね。で、無垢と訳された途端に、いや、私は無垢なんでとてもじゃないなと思ったら関係なくなってくるわけです。そしてその人は、みんなこれ同じなんですね。正しき人、無垢な人、従う人と訳されている。本来は正しくて、もう生まれつき正しい人は誰もいない。で、主によって正しい、信仰によって正しいとしてくださった人の生涯。この生涯っていうことは大体英語でもそうですけども、このライフでも。生活っていうのと、全体の生活、人生っていうの、命っていうのがありますね、ライフっていうことは。無垢な人の命をしっかり知って守ってくださる。生涯を知って守ってくださる。生活、日々の生活を守ってくださる。そういう意味を含んでるわけですね。生涯って訳したらこれだけになっています。今。日々の命。で、そういう場合に永遠の使用っていうのを神の国であり、命、永遠の命。で、しかし、日々逆らい、期待するものは必ず滅びると言って、再度このように繰り返し神の祝福を受けていろんな言い換えてるわけですね。神様を信じて罪許された人は血を継ぐ。今の私たちであれば神の国を受け継ぐと。 この詩に6回も気を消すことが出てくるわけです。将来旧約聖書としてはですね、どんなことがあっても約束の気を受け継いでいくんだと。それがあったらこそ、太平洋戦争後ですね、世界大戦後、ユダヤ人たちがいろんな困難をして、パレスチナ地に帰っていった。一部のユダヤ人たちはヒトラーの迫害に逃れて、3000メートルの雪の山をですね、死を過去でずーっと歩いて、そして相当死んだけど、イタリアまで着いて、これから船に乗って、イスラエルの地までたどり着いた人もおったわけですね。その悲壮な結果、まあ、過去というか、普通ならばあんな歩くとですね、何も別に登山のとこ持たないで行って生きていけるやろうこと考えられないけど、どうしても残殺殺されて、毒殺されるんだったら、そこまでですね、この約束の地っていうものは非常に強烈だったんですね。ヒトラーに迫害されて、残酷な目に遭わされていった人たち、そのユダヤ人たち。で、まあ、そういう激しいですね、迫害にもかかわらず、アルプスまで越えて、たくさんの人たちが死んでいくにもかかわらず、山を下って、約束の地まで行ったと。私たち今日のクリスチャンは、そういう命がけの価値の大学にくれて、どれほどの熱心があるだろうかということもですね、そういうことを、見たり読んだり知ったりしますと、改めて思わされるんですけども、キリシタンとしてもですね、あらゆる迫害なくこのように、命がけで、この世を渡り切って、そして福音を後世に、あるいはその生き方を生涯に伝えて、見されていった人が数知れずおるわけですよね。だから、この聖書は、キリストの歴史は、そのような無数の人たちの証を神様が残させたと。で、そういうことで考えて、今日ですね、私たちが思うべきことはどういうことかというと、私たちの最大の、ここで敵ですね、悪人敵、出てくるわけです。最大の敵とは何なのかと。そんな問いかけあんまり普通はしないかもしれないけど、まあ子供でも誰でもですよ。あなたにとって一番敵とは誰ですかって言ったら、それは子供にとって自分をいじめる人。このことは中にはですね、母親や父親がすごいことをいじめたり、クラスメイトもいじめたり。おそらくまずですね、そのいじめでもう生きていけないこの苦しみを受けている子供たちもおると。まあ、誰が敵かと言われたら、そういう人が敵だと。でも、大人でもいじめる機会あるわけですね。いじめで東大卒の女子、電通と夢企業に行った人が、自殺してしまったという件もあったけども。今、世界の敵は誰か。というと、ヨーロッパ、日本、僕は、プーチンだと。プーチンに言わせれば、それはアメリカ、ヨーロッパ、日本も、あいつらが一般的だと言い出す。それに時と状況。まあ、赤穂の七十七士なんかは、あれは、まあ、時代劇というか、一番、多くの人の心に響くものがあったわけですね。少なくとも自分のためじゃなかった。主君のために、あの胸を晴らそうという。自分の欲のため、権力欲のために、野村も東も徳川も、そんな貧しい人もやっつけて、奪い取ったんじゃなくて、すべて奪われてもいいから、主君の胸を不正に殺されたことを、ダメに晴らそうと。それは今だと殺人になる。彼の時代においては、その時代、元気の中では、主君中心にあらゆる困難を耐えて、叩き落ちという、非常にどっか、その人と違うものを感じる、命がけだから。そういう何かに捧げるっていうことは昔からあったわけだけども、あの当時でも最大の敵はって言ったら、それは彼らにとっては吉良上野と。人間ですよね。聖書にとって、クリスチャンにとって最大の敵とは何だろうかと。直接的にはイエス様も言われたように、何人の敵を愛しやと。あなた方は迫害する者のために祈れと。いうように、敵と私たちをやっつけようとする者、苦しめようと。ひどもね、殺そうと。 まあ、それが敵だって誰でも分かるんだけども、な、その具体的な人、こんなの持っていない人は敵いないのか。その、なんで敵かっていうと、要するに、殺そう、死に至らそうとするから一番の敵。その反対の愛っていうのは何か。死にそうな人でもイエス様をしたように、少しでも命を保たせようと。苦しんでる人は、その苦しみを取って少しでも耐える力を与えようと。それが愛だと。だから最大の敵とは、特定の人。こんな敵おらんという人でもあるんですよね。最大の敵とは何なのか。さっき言ったように、死というものに近づける人が敵になるわけ。死というものに生かそうとする人、離そうと。生かそうとする人が愛だと。ということなので、ここでパウロが言った言葉、第1コリントの、15章の、26節ですね。第1コリント15章の26節にある言葉です。イントネに出しましたが、最後の敵として死が滅ぼされた。最終的な敵は死なんだ。こんなこと、普通は死が敵だなんて、我々は思い浮かべないと思うんですね。さっき言ったように、具体的にあの人が敵だ、あれが敵だ、プーチンが敵だとか言って。こういう点ですね、聖書って物の見方が本当に違う、次元が違うんですね。さっき言いましたように、死に近づけようとするものが最大の敵になるわけですけど、それは最大の敵が、これは死なな。命を奪うと。それをイエス・キリストがですね、復活ということによって滅ぼしたんだ。ただ、信じるだけで早も死が滅ぼされる。今ちょうどヨハネ伝であるように。世の終わりに初めて復活するんじゃなくて、すでに信じた時にすでに永遠の命が与えられてる。要するに死が滅ぶんだ。そういうふうに、だからたとえ殺されてもイエス様も魂を、肉体を殺しても魂を殺せないものを恐れるなっていう、究極的なことではあるけど、そこまでは途中、かわいいよ、ちょっと、一言言われてもあんな人にも、ようよっていかん。人間って本当にまあ、誰でも弱いもんですよね。殺されても神様の力を信じていく人は本当にわずかしかいない。けれども、それでも、神様にどうかこの世話を許してくださいと言えば、許してくださいというところがあるんですよね。そうでなければ、大方、殺されてしまうし。だから、十字架の許しってのはとっても大事なことで。最後の敵、死だと。ですね。闇の力。死に至らせる力。あらゆる良いものも、滅ぼされてしまう力。そういう死の力、闇の力、これもサタンと言ったりするわけですけども、サタンによって入り込まれたら、ユダがそうだったけど、イエスという最も命を与える人をお金で買い取って殺そうと。そういうことまで考えるようになって、戦争というのはまさにですね、無秩序にどんな人でも殺したらいいんだと。相手の背後、この人が殺された家族、どんな悲しみであるだろうか。何も考えない。そういうふうに、戦争っていうのは最後の時から強大なこの死の力が、その当事者全体にですね、いっぱい広がっていくということなんですね。それに対して、私たちが本当に対抗できるのは何もできないってことではないんですね。死を滅ぼしたイエス様の力を少しないとも復活の力が証しをしていく。それは最後の敵という死に対する私たちができる一番大事な戦いでもある。祈るだけで何もできない。ある人が実際に行って、飢えてる人を助けないで怪我して女性なんだ。 祈ってるのは何の写なのか、怪我治るのかなんて、そういう人を見る人がいつでもおるわけです。それは霊の世界にキリスト、神様の真実を知らないからいるわけです。だから目で見て傷を治して、で傷が元気になって悪いことして敵をやっつけろ。病気でもですね、病気を治さなんだらどうもなるんです。病気を治してみんな本当に心が良くなるのか。かえって悪いことをする人もいっぱいおるわけです。そういう意味ではですね、体の病気誰でも治りたいの山々ですね。私でも本当に癒されたいと、山に苦しかったから。もうそれだけで終わったら本当に喜ばしいことはないわけです。なぜその病気を与えられたかといえば、それを通して神様の真実であり知って、そしてそれを伝えるべきですね。それで苦しみを与えたんだのに、苦しみは治って病気が治った途端にですね、ああ、ここで遊べる元気になる。それでは神様の病気を与えて意味がない。ですね。それで私たちも、最後の敵と、本来真っ向から戦う力を与えられて、呼び出されたのが、キリストの活動真理。で、パウロも最も大事なこととして伝えたのが、復活であり、キリストの十字架によって罪許される。そのことなんだ。復活と十字架だっていうことを、さっきのコリントのところで書いてあるわけですね。コリントのさっきの第一の15章の3節のところですね。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのを私も受けたものだ。すなわち、キリストが聖書に書いてあるとおり、私たちの罪のため、罪の贖いの清めのため、許しのために死んだこと。そして聖書に書いてあると、3日目に復活した、死に勝利だと。まあ、このことですね。私たちも、このことを、浅い受け止め方から、非常に深いパウロ。このことに関して、この一句、一番深いこととして、十字架によって罪許されたことと、復活するっていう、どれと大きいかっていうのは、知っても知っても、私も50年も、医療もやってても、これは遥かの奥がある。で、このことも、静まって、受け取れなければ、ああ、そうかそうか、わかったわかったんで、まあそういう、絵本を読むような簡単な気持ちでですね、わかったわかったでない。わかったということ、さっきね、この深い意味を認知するっていう、果てしない深さと広がりがあるということですね。だからこういう例表をついて、また人に意味のところを通して、また他者に、なんだこの形で明かしするときにも、この二つが本当に大事なこと、ということを大切に思って、最大の敵は死の力だと。それを勝利していると。さっきの歌をそれで歌ったんです。勝利を目指してるけど、実際もう常に勝利を与えられているということですね。はい、それではここまで終わります。以上です。